い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
最近ね、やっぱりフィンランドからのニュースがね多いですよね。マリン首相がね、踊っている時にちょっと我を忘れたような顔してるってね、批判が集まって。でもね、36歳の女性でしょ、
はい、
踊りますよそりゃ。でね、あのクリントン元の国務長官がね、大統領選挙に負けちゃったんだけれども、フィンランド首相にね、踊り続けてというメッセージを送って、マリン首相がありがとうと返信したという話聞いてですね、よかったなと、目くじら立てることはないなと。それよりも、あの対ロシアの強硬姿勢がね、僕には印象的ですよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く
Draw a dream。
Dibuja un sueño。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。岸田総理大臣は総理官邸で記者会見し、世界平和統一家庭連合、旧統一教会と岸田内閣の政務三役を含む自民党の国会議員との関わりについて、国民から懸念や疑念をいただいている、党総裁として率直にお詫びを申し上げると陳謝しました。報道各社の世論調査で内閣支持率が低下した要因について、旧統一教会や国葬の問題があり、政治の信頼が揺らぎつつあるのが大きいと思うと述べ、党の方針として旧統一教会と関係を断つことを徹底することで信頼回復につなげたいと表明しました。
この問題についてはポイントの2で取り上げたいなというふうに思います。
FRBアメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は経済シンポジウムジャクソンホール会議で講演し、高インフレの抑制について、やり遂げるまでやり続けなければならないと述べ、利上げ継続を表明しました。
これはですね、先週からのマーケットを揺さぶっている大きな問題なので、ポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は公開イベントの中で、高インフレの抑制に向けた金融引き締め姿勢を来年まで継続する、金利の引き下げを見込み始めるまでしばらく時間がかかりそうだと語りました。一方、クリーブランド連銀のメスター総裁は講演で、7月の FOMC 連邦公開市場委員会で 2.25% から 2.5% とした政策金利を来年の早い時期までに4% よりやや高い水準に引き上げ、維持することが必要と強調しました。
これもあのポイントの1のところでですね、パウエル議長の発言と同時に扱いたいなというふうに思います。
中国共産党の第20回党大会が10月16日に開幕します。異例の3期目入りを固め、長期政権を睨む習近平総書記は、最高指導部に側近の引き上げを目指しており、経済政策の舵取りをする首相の人事が焦点となります。
李克強首相がですね、最近ゼロコロナ政策の中で中国経済がダウンしているので、むしろ彼が何を言うかやるかということが注目の的になってます。来年まで任期はあるんですけれども、李克強さんの後任が習近平派になるのか、あとですね、楊潔チさんもですね、王毅さんも外交畑を担ってきたんですけれども、本来は定年なんですよね。誰が残ってどういう形で体制を作り上げていくのかと。10月16日って決まったってことは、習近平の第3期が僕は望ましいとは思わないけど固まったということだと思うんですね。そこら辺に注目が集まるのかなと。党大会を前に ごま祭り合戦がですね展開したという情勢なんですけど、誰のごま祭りが成功するのか切られるのかですね、そこら辺に関心が集まるなというふうに思いますね。
中国の今年8月の PMI 製造業購買担当者景気指数は 49.4 と7月より 0.4 ポイント改善しましたが、好調不調の境目である50を2ヶ月連続で下回りました。猛暑による電力不足が響きました。
私は党大会終わったらですね、ゼロコロナ政策の見直しもあるんじゃないかと見ていたんですけれども、やっぱり中国からの一部の報道によるとですね、ゼロコロナ政策は来年も続けるということが言われ始めています。それはこの番組でも何回も言っている通りですね、やっぱり中国の医療体制が特に農村部で非常に脆弱でですね、あまり免疫を持ってない人たちが多いわけですから、感染者が広がると大混乱になるという一部の解説があります。日本は欧米と中国の間ぐらいでですね、まだみんなマスクしてるわけですけれども、中国はゼロコロナ政策を続けるとすると、今も生徒かなんかでね感染者が増えたりなんかしていて、相当厳しい状態が続く。まあ体制固めちゃったら1年目2年目はどうでもいいと習近平は考えるのかもしれないけれども、投資敵各国としてのですね、日本の企業も含めて中国の地位が揺らぐ可能性があるなと。だって工場動かせないわけだから。成都のトヨタの工場に私行ったことあるんですけれど、成都で感染が増えて都市ロックダウンだったらもう成都の工場は使えませんよね。今でもトヨタは納期の確保に苦労しているわけだから、その意味では3期目固めたとしても相当苦しい3期目になるのかなという感じがしますよね。
OHCHR 国連人権高等弁務官事務所は、中国新疆ウイグル自治区で深刻な人権侵害が行われていると明記した報告書を公表しました。身柄拘束の劣悪な環境に加え、度重なる拷問や虐待の疑惑は信憑性が高いと指摘し、ウイグル族らが置かれる状況は国際犯罪、特に人道に対する罪にあたる可能性があると強調しました。
事務所のトップがね、退任する10分前に記者会見開いてこの報告書を出したっていうことは、いかに中国のねこの報告書に対する怒り警戒感が強かったのかということだと思います。まあでも10分前であろうとですね、国連がそういう形で報告書を出したというのは非常に重要なことであるし、ロシアもそうなんですけれども、結局権威主義の国っていうのはですね、国連とかを使える時には使うけど、そこは何言っても最後は俺たちの方針を変えるような存在ではないと考えてるっていうことはよくわかりますよね。だって今回の報告書についてですね、中国は問題にしないと、露骨な西側の支援を受けた内政干渉だとこう言っても真っ向から否定する立場を取ってるわけですよ。ということはウクライナの危機でも現れたんだけれども、じゃあ国際体制ってのはですね、まあないよりはあった方がいいんだけども、最後の重要な問題では何一つ力がないっていうことが証明されたようなもんでですね、これ非常に問題があるなと。やっぱりここ再構築していかないと、最後はですね、権威主義の国と民主勢力との一種の戦いが起きる場になってしまうなという懸念がありますよね。
発足から1年を迎えたデジタル庁の事務方トップ浅沼隆デジタル監は、報道機関向け説明会で優先度を明確にし、より合理的に事業を進めて成果を出すことが求められている、主要な事業から設定し公開すると表明しました。
私はデジタル庁ができるって聞いた時にですね、この番組でも言ったと思うんですけど、当然の動きで期待するって言ったんだけど、まだ正直申し上げてね、期待に値する成果は残していないなというふうに思います。私のスマホにも入っている接種証明書アプリがですね、成果だとこう浅沼さんは言ってるらしいんですけれども、正直言って未だ私がその証明書を実際に使えたのは函館のホテルで1回だけということでですね、ココアとかなんとかいろいろありましたけれども、まあ役に立たないですよね。いつもこの番組でも言ってるんですけど、デジタル技術というのはですね、経済の基幹技術なので、組織の中でいかに活用するかということではなくて、テクノロジーに乗ったテクノロジーをうまく利用できる組織を作るというのが重要なわけですね。で、私はデジタル庁というのがそういう組織になり得ているかというと全くそうではない。 人が足りないって言ってるけど、人が足りないんじゃなくて構想そのものが僕は弱いんだと思います、デジタル庁というものをね。だからまあ全部残ってるわけじゃないですか、旧来から言われている官庁ね。それ必要かもしれないけれども、そこに横串を通すような形でデジタル技術を生かしていく日本政府として、そういう姿勢がないとデジタル庁っていうのは絶対成功しないなというふうに思いますね。成果も残せないと思います。
オリンパスは創業以来100年を超える歴史を持つ工業用顕微鏡などを手掛ける科学事業をアメリカのベインキャピタルに4276億円で売却すると発表しました。収益性の高い医療分野に特化します。
創業を捨てるって意味ではですね、それは富士フィルムだってやってるわけで、いいことかなというふうに思います。まあ日本の企業はね、名前が変わらないので相変わらず昔のことばっかりやってるのかと思うと、まあ中身は変わってるんですよね。でもそれだったら新しい会社にした方がお金も集まりやすいし、投資家も判断しやすいんだろうなと。オリンパスって言うとやっぱりね、イメージ引きずっちゃいますよね。やっぱりその顕微鏡とかね、そういうところで新しい企業にした方がですね、海外からもお金集まるんじゃないかと思ってるんだけどな。違うのかな。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。はじめはジャクソンホールでの FRB のパウエル議長の発言を受けて、マーケットでは警戒感が広がっていますね。
木曜日のニューヨーク市場は引け際ポンポンポンと上がったんですよね。僕直前に起きてずっと見てたので、まだその時はマイナスだったのが、日本時間の朝5時になったらニューヨークのダウが100ドル以上上がったということでですね、あ、さすがにまあおしめ買いは入ったかなという感じなんですけれども、今後を見るとですね、パウエルさん以外にも今週はですね、二人のアメリカの金融政策に関連する幹部の発言がありました。ニューヨークレギンのウィリアムズ総裁と、クリーブランドレギンのメスター総裁なんですけれども、何を具体的に言いたかったかというと、パウエルさんが家計や経済に痛みがあったってやり遂げるまでやるんだと言ったことをですね、具体的に説明したと。だからウィリアムズ総裁はですね、来年まで引き締め姿勢は継続すると、金利の引き下げを見込み始めるまでしばらく時間がかかると。マーケットはもしかしたら9月ぐらいにはもうちょっとですね、利上げ幅が縮小されるかもしれないというふうに見てた。まあだからパウエルさんはそういう見方に対して自ら警鐘を鳴らしたということだと思います。それをウィリアム総裁とクリブランド連銀のメスター総裁が後押ししたという図式ですよね。でメスター総裁はもっと重要なことを言ってですね、7月の FOMC、まあ8月がないので直近は7月なんですけれども、 FOMC で 2.25 ないし 2.5% とした政策金利をですね、来年の早い時期までに 4% よりやや高い水準に引き上げると、こう言ったわけですよね。
はい。
それはマーケットとしては警戒感を強めるのは当たり前でですね、まあもちろん金利の引き上げというのは借金企業にとって痛手なので、経済を冷やすと全般的に言えるし、住宅ローンを組む人だって困るわけだから冷やすんですけれども、そこまで覚悟してくださいよって連銀のサイドからサインが出ちゃったということだと思いますね。だから何日か下げた後お締め買いはあるけれども、それもどっちかというと、じゃあ持続的な上昇になるかというとそうでもないという展開になって、まあニューヨークのマーケットがそうなったので、東京なんかも2週間前ぐらい、まだ1ヶ月ぐらい強い状態が続いたんだけれど、今はちょっとドスンドスンと落ちるという状況になっているわけですね。
はい。
で私はマーケットがほぼ1週間2週間前までに強い状況になったのは、やっぱり特にアメリカのマーケットでですね、FRB の意図について、ミスジャッジメントがマーケットに広がったことが原因だというふうに思います。というのはですね、まあ一部の指標で弱いところが出てきて、石油価格も落ちて、もうそろそろいいんじゃないのと、インフレもそろそろ収まるしという観測が強まってしまったがゆえにですね、楽観論が広がった。 でもまあ、これはまあ裏返しであるわけですね。インフレがあった時にファウエルさんたちずっと一時的だ、一時的だってテンポラリリーっていう単語を使ってきたわけなんだけど、いや、これ一時的じゃないよと今は一生懸命マーケットに説いているというふうに理解できるわけですよね。まあ考えてみれば今のインフレって供給サイドの問題によって起きている面が非常に強いわけで、主に金融政策ができうることとしての需要管理のサイドからの動きで直接的に抑えるっていうことができないわけですよね。見方が変わった段階で原油価格も上がって、指標10年債の利回りも 3.25 ぐらいまでまた上がってきちゃったと。そうなると株式市場でも警戒感が強まるということになると思うんですよね。僕が注目したのはですね、日本のマスコミが騒ぐわけじゃないですか。28年ぶりの240円台とかね。
はい。
でも、ビックス指数を見るとですね、非常に安定しているっていうレベルで30を下回って推移しているわけですよね。で、今日の東京の株もそうなんですけれども、上がるのかな、下がるのかなって見てたら、まあ、あんまり上がらなかったという横ばいの状況でね、はい、終わって、そういう目で見ると、すいません、私たち思い違いしてました。ちょっと見方変えます。でも、激しく下ばっかりを攻めるという状況でもなく、でも自動的な上げは狙えないので、とりあえず落ち着きどころを探すという展開なのかなというふうに思います。まあ、しばらくこういう状態が続くんじゃないでしょうかね。まだまだ高値調整はあると思いますよ。結構長い間ね、上げ相場が続いたのがニューヨークの市場なので。でも、過去半年ぐらい見るとですね、やっぱり日本のマーケットの方が底堅いという、それは日本は金融緩和やってるわけだから、
はい、
そういう面では株を買いやすい状況があるということだと思います。でもそういう状況が続くと、円安が進んで150、160になりかねないという状況の中で、まあ以前だったらですね、円が安くなれば日本の株っていうのは上がったもんなんですが、今いかに円安がそれほど日本経済の貢献をする状況にはなっていないということだと思いますよね。トヨタにしたって海外の工場での資材調達とかですね、生産とかが円安円高で制限されてるってことじゃなくて、中国の供給事情とかですね、労働者の供給事情、ゼロコロナ政策もありますから、それによって左右されてるわけですよね。だからその意味では私は日銀が金融政策を変えるシチュエーションとは整っていると思うんだけど、黒田さんはまあ来年の4月任期前にですね、今は全然それを変える予定がないということを言っていて、これからいろいろな経済統計が発表されるわけですけれども、どちらかというと、まだドル円なんかは上値を試す可能性があるのかなというふうに思います。ただ、まあ今のドル円の相場で非常に特徴的なのはですね、アメリカからもういい加減にせよという声が絶対聞こえてこないことですよね。とにかく非常に良好なレベルにあるわけで、そういう大きな図式の中でマーケットは動いていくのかなと。ただね、見てるとわかるんですけれども、日本でもアメリカでも企業が値上げすることに対して抵抗感があんまり多くないんですよ。簡単に値上げできちゃってるじゃないですか。いろいろな製品をね、今は値上げしても周りからあんまり批判が来ないんですよね。ああ、まあ今の状況はしょうがないよね、みたいなね。
そうですね、仕方ないなって感じ
です
ね。
そうするとね、何が起きるかというと、企業は値上げがしやすくなれば、うまく需給管理をすればですね、あと資材調達なんかもできれば、利益が上振れする可能性があるってことですよね。で、それは株式市場にとってみれば、そういう能力がある、知恵がある企業の株は買えるということになるわけですよ。今週発表された統計で非常に面白かったのは、企業の社内留保。これはあんまり増えちゃいけないんだけれども、また増加してますよね。だからそういう意味では二つの面から金利が上がるし、株式市場にとっては基本的にはあんまり環境としては良くないんだけれども、
はい、
うまくできる企業は収益が上がるねという観点からマーケットを見ていく必要があるのではないかなというふうに思いますよね。
そして新型コロナの療養を終えた岸田総理大臣が記者会見を行いました。伊藤さんはどうお聞きになりましたか？
支持率が落ちてきちゃってね、焦ったんでしょうね。だけども、首相の記者会見を聞いてスッキリしたことは一回もないし、今回もまあそうだと思うんですよ。口では自民党とね、旧統一教会との関係を徹底して断つんだとこう言ってるんだけども、
はい、
じゃあ今までなんでそんなに何十年もね、お付き合いしてきたんですかと、それ理由があるわけですよね。自民党は組織票が欲しい。旧統一教会側は政界に影響力を及ぼしたいって、そういう言い方が悪いかもしれないけど、うまくお互いのニーズがマッチングしてたっていうところがあるわけで、 そのマッチングを断つというのはですね、それはそれは結構決意がいるし、いろいろきしむんだろうなと思うんですよね。はい、例えば、こういうことだって考えられますよね。旧統一側にしてみれば何って今までこれだけ支援してきてやったのにそういうことを言うのかと。じゃあ、うちとしてはこんなこともありました、あんなこともありましたって暴露できるよねっていうふうに、仮にですよ、はい、考えるとしたら、やっぱり結構大変なわけじゃないですか。そうすると何が起きるかというと、宣言はするけども、水面下でなんか関係がね、まだ続くみたいな状況になり得る可能性があるわけじゃないですか。で、そうすると、それが表面化するたびにまた国民から批判を浴びると、マスコミに叩かれるという構造になるわけで、ある意味、岸田政権の根っこのところがですね、若干弱くなってしまったと。まあだから、その基礎票っていうのかな。トランプさんは3割か4割ぐらいあると言われてるんだけど、岸田さんの基礎票は 25% か 35% になったと。自民党として唯一まだ大丈夫だと思っているだろうっていうことは、まあ野党があまりにも弱いということでね。立憲民主党の新しいメンツ見てもですね、あなた方なんですか。昔お名前お聞きしましたっていう方々ばっかりでですね。まあ日本の株式市場と同じですね。昔の顔の人ばっかりが出てるわけですよね。これじゃパワーがないなと。で、日本維新の会はこれからパワー出てくるかなと思ったら松井さんがね、お辞めになって馬場さん。
はい。
馬場さんのトップ就任によって日本維新の会のイメージがガクッと上向いたかというとですね、馬場さんもこれから作らなければならないという状況ですよね。で、最近ね、国民民主党なんかもね、あんまり表に出てこなかったのは、要するにトップがね、やっぱり旧統一教会と関係があったということが明らかになっているわけで、そういう意味で言えばね、二階さんが自民党はびくともしないって言ってるのはある意味、はい、野党を見ればですね、まあそうかなという感じもしますよね。まあでも、それが全体的にその日本の政治の劣化という状況が生じているということとも言えるので、そういう意味ではですね、お互いのニーズがマッチングしているところはあるので、それをどうやって国民に説明し、国民から信頼を取り戻せるかというのが、岸田さんのですね、課題なんですけれども、どうもそこまではまだ至っていないなという感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。
夢を描く。Draw a dream.
The Wuhan Sueño。
子どもの頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週は珍しくね、1000キロ近く走ったのかな。1000キロ近く走って、
すごいですね。
どうやって走ったかというと、伊東に用事があって、まず伊東まで行って、
はい、
そこから沼津に向けて、そこから東名高速道路を走ったんですよね。で、本当は新東名通りたかったんだけど、行く場所まで豊橋だったんですよ、はい、だからまあ南の東名高速を走るしかなかったんだけども、まあちょっとね、久しぶりに東名走ったらがっかりしましたね。狭いし、もう相当建設してから日時が経っていて、はい、ガタガタって言ったら怒られるかもしれないけどちょっとね、乗り心地悪いなという感じなんですよね。で、あちこち工事してですね、まあ集中工事の最中だと思うんだけど、車線規制があってですね、混んでない時間走ったから、それを時間がかかったわけじゃないんだけども、海の近くにあるんですよね。場所によってなんですけれども、東名は津波だったら大変だなと思いながら走って、東江橋で用事があってですね、これ絶対帰りは新東名だなと思ったんですよね。それでね、豊橋から新城まで出たんですよ、ええ、新東名の新城インターチェンジから入って、この新東名でこうずっと帰ってきたんですね。で、新東名は何回も走ってます。あの、未来がどのくらい走れるかって実験するために新東名走ったんですが、それはできて 2,3 年経った後かな。いい道だなぁと思っていて、取材もしてるんですよ。番組作ってるんですよね。で、新東名の設計者がこういうことを言ってたんですよ。 伊藤さんね、ぜひ新東名は車の能力を発揮できるようなスピード制限にしてほしいんですよねって言ってたんですよね。でもできた当初はね、やっぱり80キロだったんですよ、上限がね。その後120キロになったってのは聞いていて、ぜひ120キロを体感したいなと思って、上限速度ですよ。
はい。
120キロで走ったんですよね。かなりの区間まだ120キロで走れる。まあ雨降ってたりしたり、いろいろあったんですけども、走れて、まあ、いや、快適だなと。で、新東名も工事はしてたんだけれども、本当に気持ちよく走れてですね。あとね、ガタガタが少ない。道路のね。僕が取材したのは新東名が開通する前なので、多分11、2年前に取材して番組作ったんですよ。
はい、
ロケ車を出してね、ここなら上がれますよって富士山が綺麗に見えるところでロケしたんですけれども、今回走ったらですね、10周年ってこう書いてあるんですね。新東名10周年って書いてあって、あ、10年経ってもまだいい道路だなと思ってですね、日本の人口が頭打ちになって今減少し始めている全体的な状況を勘案しながら、やっぱり道路環境を整えていく。で、これからの道路環境ってのはね、道がいいとかそういうことじゃなくて、全自動運転とかしやすいようにしていくということだと思うんですよね。だから、道路インフラっていうのはこれから何かというと、電波環境を整える。
はい。
この前 KDDI がね、大きな障害を起こしましたけど、通信がある一社で途絶した時には、他の会社が乗り換えて、そういう設備投資が多分ものすごい必要になると思うんです。でも、新東名ってね、御殿場がどっかでね、マージしちゃうんですよ。東名とね。もうちょっと伸ばしてくれないかな。というふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、大きな違い、東名と新東名でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、私はねまだ実際に見てないんだけど、石川県の能登町がね2021年に設けたイカのモニュメント、イカキングがですね
話題ですよね。
これでけえなと、巨大な存在だなと僕それダイオウイカかなと思ったら、これスルメイカらしいんですよね。
はい、
いや、イカキングの建築についてはね、まあいろいろな批判があったんですけれども、まあ町おこしのモニュメントとしては非常に成功したのかなと。助成金をちょっと増しちゃったとかなんかこう言われてますけれども、私は成功したのかなというふうに思いますよね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。